京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週ナビゲーターを務めますのは私、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。それでは早速番組進行していきたいと思います。今日のですね、ゲストをお迎えいたしましたのは NPO 法人自然観察指導員京都連絡会、こちらの方から代表理事の清水忠さん、こんにちは。
こんにちは。
理事の井出口由美子さん、こんにちは。
こんにちは。
同じく運営委員の榎木光子さん、こんにちは。
こんにちは。
こちらのお三方です。本日の番組テーマはですね、聞いて見て触って嗅いで味わって自然観察から学ぶことです。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうも。
はい、今ご紹介いたしました自然観察指導員京都連絡会さん、ちょっと堅苦しいお名前ですけど、なんか略称があると伺いました。
はい、ノイ京都。
ノイ京都、
NOI で、
はい、
ネイチャーオブザベーションインストラクションの略です。
なんかズバリそのまま略したって感じですね。
はい、
自然観察指導員ということで、ノイ京都さん、ノイ京都さん、じゃあこれからノイ京都さんというふうにお呼びしていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらの団体ですけれども、こちらは伺いますと財団法人日本自然保護協会、こちらに登録されたそのノイ自然観察指導員の方々が集まって結成されたということなんですけれども、まずこの自然観察指導員っていうのはどういうお仕事と言わないですかね、役割って言いますか、どういうものなのかちょっとご紹介いただけますか。
簡単に言うと、自然すなわち植物とか、うん、動物とか、はい、動物の中の鳥とか、それとか昆虫、哺乳類ね、それとか時には雲とかね、
もうありとあらゆる、
そうです、
ただ自然だけど、いわゆる生物ですね。
そうですね、自然、いや時には生物だけでなくて、
はい、
土地と土の 質とか、
はい、
岩岩石とか、そういったものも含めて全体自然を作る全てのものを一応いろいろと見ていくという、
はい、
そういうことをやって、はい、それを少しお手伝いして話をする、そういう感じですよね。
観察をするのの、
お手伝いですね。中にはよう知った人がいるので、はい、僕らが逆に教えられることもありますので、
はい、
だから教えたり教えられたりということを心がけてます。
でもそれぞれ、どういう見方をしたらいいとか、そういうことを、お手伝い助言したりするということですね。でも、結構それをするためには幅広い知識とかね、あるいはそのやっぱ伝え方みたいなのが必要となりますけども、そういったことは皆さん何かこう勉強されて資格をお取りになられたいことですか。
日本自然保護協会 の、
ええ、
資格はね、極めて簡単なんです。別に試験ではなくて、
うん、
その人が自然に対するどういう意識を持ってちゃんと守っていこうというようなことをやっている、はい、そういう心があれば、そこで、初めてそこで資格を取って、逆に言うとそこからね、いろいろみんなが勉強したり学んだりしていくということなんです。
なるほど。
だから正直言ったら素人の集まりなんで、そんなにむちゃくちゃな専門的な話はできないんです。
だから自然観察から学ぶというふうになってるわけですね。
はい、
なるほどなるほど。皆さんやっぱそういう、まずは意識を持ってるということそのものが資格なんだと。でその上で実際にそういう活動に関わることで自分たちも学んで知識を高めていこうということですね。なるほど。そういうことでこの会を結成されて早40年。
はい。
というところでちょっとこの団体についてですね、歴史も含めてちょっとご紹介いただけますでしょうか。
歴史的には 今から40年前にいわゆる NPO 法人ではなくて、はい、任意団体で、まあ、あの今言った自然保護協会の資格を取った人が何か活動したいというのでお集まりになってたんです。
ほ
んでいろいろやってはって、あの結構ご夫婦の方が多かったりしてね、まあ、やってはって、それでずっと20年経った中でやっぱ法人化をしようという声が上がって、
はい、
そして法人格を取ったんです、
はい、
でちょうど法人格を取って今年の6月で、20年目になるという、だから合わせると40年ということ
なんですね。任意団体で20年活動されて、はい、それから法人化してさらに20年ということですか。
はい、
まあ、もともとそういう、自然活指導員の方がもうその40年前当時に京都に、まあ、いらっしゃったわけですね。
はい、あの日本自然保護協会っていうのはもともと尾瀬の時に尾瀬が開発されるというので反対運動があって、
はい、
尾瀬を守ろうというところから出て、自分たちだけでなくて日本のたくさんの人に守ってほしいというところから作られた、そういう組織なんですよね。
そうなんですか。まあ、多くの方にそういう自然に興味関心を持って意識、高い意識を、まあ、持っていこうということだったわけですかね。なるほど、まあ、そういうことで40年前に発足して今に至るんですけども、まあまあ、いろんな活動なさっておられるということだと思いますが、その会の目的はどういったことをこう目指してやっていこうということなんでしょう。
まあ、あの僕らが持ってるのは最終的にはみんなが自然を大事にして守っていってほしいなと思うんです。でも最初からねそんな話をしてても面白くないし、
はい、
僕ら自身も自然 の, あの花を見て楽しいな綺麗だなと思うし、そこにやってくる虫を見てどんな動きをしてるかのみんなも楽しいし、そういうちょっと感動というかね、あるいは自分たちのまあ言ったらそのそういうもの、まあ、あこれは面白いな楽しいな素敵やな綺麗やなと、そういう感情がまずあって、うん、そこから見ていけると。だから僕らは最初にそういうのをやって見て、そして知って、そして楽しいと思って、それを何とかしたいなと思って、最終的にはどっかに何かあったら守ろうやないかというふうなところまで行けたらと思う。で、来はる人に全部要求しないです見て楽しいわ帰らはったらそれはそれでいいんです。それは後々につながることだろうというふうに考えています。
なるほどなるほど。要はその自然保護団体で何か環境破壊みたいなのあったらみんな結集してそこに行って反対しようとかそういうことでは決してないわけで、うん、それ入り口はまあもう自然にこうこう好きな人たち関心のある人がそれぞれの形で入って、でそれぞれのレベルで楽しんで、その中でそういう意識が生まれて、あの先ほどの尾瀬のお話ありましたですけれども、まあ、あの意識を持っている人たちが一人二人どんどん増えていくとすればいいということですかね。
ちょっとね、うん、面白い話があるんですよ。うちの仲間で、あの伊吹という、伊吹山のふもとの伊吹の手とこ行って、はい、そこでね節分草という絶滅危惧の綺麗なお花がいっぱい咲くんですよ、でみんなであの一緒に行ったんですよ、
はい、
研修会で、
はい、
ほんでね節分草はすごいなと言うて、
はい、
言うてんねんけど、
はい、
その横に、
はい、
どこでもあるような、
はい、
花天草って花があったんですよ。
花天草、
花天草、
はい、
で大して大きくもないし綺麗でもないんですよ。ところがそれをじっと見てるとね、パッとね煙が出るんですよ。
煙、
はい、
はい、
実はみんなね何や何やちゅうて見て、実はよくよく見るとあの花びらがなくて雄しべがつぼんでて、それは1個ずつね跳ねるんです。
跳ねて花粉が飛ぶんですか。
で5つあるので、
はい、
跳ねた瞬間に雄しべの花粉がファーッと飛ぶのは煙に見えるんですよ、は
い、あ、なるほど。
ほんならもう節分草そっちのけでみんななんでこんなになるのって言って、
あ、
だから不思議なんやね。だからその不思議からいろいろ入っていくということで、僕らもだから観察会では花の名前だけ言うて終わりって通話全然ないんです。
なるほどなるほど。
なんでこんなとこにこの人たちがいるのとかね、なんでこんなことやってんのとか、そういうなぜとかいうのを大事にしたいと、
あ、
そういう観察会だから五感使うんです。
あ、そうですか、なるほど。そこで横でうーんって首を縦に振ってはりますけどなんか先ほどね始まる前に雑談してたら、どうも入口さんは代表理事の清水さんよりも先輩らしいじゃないですか
一応、
ね、はい、
年数だけはね、
いやいや、入口さんはどういうきっかけでこの会に入られたんですか。
もともと花が好きで、
あ、
でもあの本当に綺麗な花だけが好きやったんです、はい、ほんまはね、はい、でもこの会に入って、まあ、皆さんが言ってる雑草っていうようなもん、雑草とはないですけど、その辺の道端にあるようなね、うん、細かい花もねしっかり見れるようになって、はい、どんな、うん、生き方してるのかなとか、いろんなことを考えるようになって、あのなんていうのかな、今まで以上にそういうことに興味持てるようになりました、
うん、は
い、
ああそうですか、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。榎木さんはなんか新米らしいですね。
新米なんです。
何年やってらっしゃるってして、
6年
十分ですよね。
私は2017年に、はい、あの自然保護協会の指導員し、講習受けて、はいはい、そして翌日あの野井教頭に参加しました。
あ、
はい、で最初はもうあのなんでしょう、その入る前はあの野鳥の会とかであの探鳥会に参加したりとか、はい、その程度であったんですけど、あのこの野井教頭の観察、友の会の観察会、はい、1ヶ月に一度ありますよね、それに参加してて、ずっとあのもうど素人から
あそうです
かやってきております。
なるほどなるほど、うん、いっぺんあれですね、観察会に行ってみたらよかったわけですね。ハマったわけですね。なるほど。その観察会も含めてちょっといろいろとあの今やってらっしゃるね活動をあのご紹介をいただきたいなと思ってるんですけども、ちょっとその前にですね、一旦ここで、ミュージックブレイクを挟みたいと思いますが、今日ご紹介いただきますのは、ブラザーズ4の花はどこへ行ったですね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、本日ゲストにお迎えしておりますのは NPO 法人自然観察指導員京都連絡会、野井京都の代表理事清水忠さんと理事の井出口由美子さん、ウィンインの榎木光子さんのお三方です。では後半も続いてお話を伺っていきたいと思います。前半のところでご紹介いたしませんでしたですけれども、40年を迎えられたこの団体、40年を記念してというわけではないんですが、本年度、昨年度ですね、令和4年度になります。令和4年度のですね、京都環境省の特別賞、その中の生物多様性という部門で特別賞を受賞されたということです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
あのまるで、京都市がその40周年を記念して見た感じですけど、要はやっぱそれだけ長年にわたるその自然とのお付き合い、そういったものをまあ評価 されたということなんでしょうかね、うん、これは、授賞式っていうのはいつあったんですか。
1月13日だったと確か覚えてますけど。あ、そうですか、
はい、なんかそういう症状のようなものが
京都市役所の一番上の京都政庁という古いなんか、はい、ちょっと大阪な場所でいただいて、はい、まあ、あの賞状をいただいて、はい、で、まあ、副賞が2万円つきまして。
そうですか。
ありがたいこと
です。なるほど、なるほど、おめでとうございました。ということで40年この活動に勤しんでこられた、皆さんですけれども、先ほど音楽でもですね、花はどこへ行ったという音楽を流させてもらいましたけれども、今はねこう絶滅危惧種とか絶滅種とかいうことで、本当にお花だけではなくてさまざまな動物植物がねあのこうなくなっていく一方で、このあの外来性のこういう、まあ別に害を与えるというわけではないんでしょうが、日本のやっぱ生態系をこう崩してしまうような、特定外来生物というようなものもねどんどん入ってきて、そういう駆除活動みたいなものも行われているというのもよく聞きますが、皆さんの方でもそういう活動にもあの最近は取り組んでいらっしゃると伺いました。具体的にはどういったことか、ちょっとご紹介いただけますか。はい、
私たちがあのね、いわゆるモニタリング調査といって、はい、植物調査をやってたんです。花瀬というところ で、
はいはい、
でずっとやって2年経って3年目ぐらいの時に、たまたま夏に行ったら、うん、真っ黄色になってる、で普段行ってないとこ行こうって言って行った時にそれがあったもんですから、はい、花瀬の奥の方です。ほんでなんだなんだって言うんで見たら、どうやら特定外来生物のオオハンゴンソウらしいと。
オオハンゴンソ
ウ、うん、はい、こんなのがあるんや言ってなんとかしたいね言ったら、あのうちの会員で花瀬の子もいて、
はい、
うん、なんかこう地元でも何やかんだ言って一緒になくせたらいいかなという話もあったりもするしということで、 じゃあ一緒にいっぺんなくしてみようか言って始めたんです。で、なんでか、あの綺麗なお花なんですよ、大きくて、うん、だからあのそこの地域の人はお盆頃に咲くからちょうど盆花にええわ言うて、あの何気なしにあの大事にしてはったんです。で、僕らが初めてこのこと言い出したら、あ、そんなもんやったんかって話になってきたりしてるんですよね。
なるほど、
はい。で、これ花瀬っていう地域に僕ら入ってよく初めて知ったんですが、とってもあのいわゆる絶滅危惧種みたいなものがたくさんあるところで、あのこれが本当に広がってしまったらそれが負けちゃうんですよね、うん、そうするとそういう大事なものもなくなるし、何も黄斑根草が敵でも何でもないねんけど、やっぱりちょっと少し減ってもらわんと困るようになったんで、ね、今駆除活動をやってはるんですよ。
あ、そうですか、はい、なるほど、
はい。
あのね、まあ、今やそういう特定外来なんとかって言われてるものの中には、もともとは食用のために輸入したとか、あるいはそう観賞用のために輸入したようなものとか、そういったものもたくさんあるけれども、やっぱそれが日本の環境に逆に合いすぎると、あの旧来の日本の本来の自然をこうやっぱりちょっとあのバランスを崩していくっていうようなことになりかねないということで、うん、なかなかそこら辺の管理っていうのは難しいかもしれないですけど、やっぱり皆さんは普段自然に親しんでおられるからこそ、やっぱそういったところにやっぱ反応されたっていうかね、分かったっていうところなんでしょうね、うん、はい、ありがとうございます。まあ、今そういうねちょっと苦情活動っていうこともあのお伺いしましたですけど、これがまあメインになってるわけではなくて、自然に親しむ中でそういう活動も一部取り組んでおられるということですが、それ以外には主に、まあ、あの冒頭ご紹介した通りですね、何せ、聞いて触って見て嗅いで味わってと、まあ、様々な角度でこの活動をね、うん、されておられるということですけども、どういうような活動なさってるのかちょっとご紹介ください。はい、じゃあどうぞ秀口さんの方から。
友の会の活動なんですけどね、
はい、
それは1ヶ月に1度、
はい、
友の会の観察会っていうのを行っております。
自然観察会ですね、
はいはいはい、
これがやっぱり一番のメインの活動になるんですか。
そうですね、
はあはあはい、これは毎月一度いろんな場所に出かけていって、さまざまなそれこそ動植物自然と親しもうということですね。
はいはい、
榎木さんもこれに入って、はい、あのハマったということですね。
とにかく何も知らない状態で入っているので、はい、あのすごく勉強になります。
あ、そうですか。まあ、それ以外にはそのやっぱりこのなんていうか一応指導員というあの肩書きついておられるわけですから、そういったことを何かどっかへ出かけていって皆さんに何かこう お話しされるとか、そういうような活動もあるんですか。うん、
それがあのまず一つはそれは友の会ですね。これはうっとこが主催するんです。
ああ、友の会が主催で、
うん、はい、で他によそから例えばあのごくごくそういうお花が好きだという団体があったら、個人の人から、うん、ちょっとお話を聞かせてほしいのでガイドみたいにしてって言って来る場合とか、
はい、
自治体があの例えば八幡市とかそういったところがなんか観察会するので来てくださいとか、
はいはい、
それとかあの宝酒造ってこういう虫出していいのかどうかわからんけど、宝酒造ってところが宝田んぼの学校っていうのを、うん、あの園部の方でやってはって、
はい、
あのファミリーを、はい、京阪神のファミリーを集めて、それで稲あの種あの稲を田植えから始めて、刈り取りまでやらはるんです。でその時に田んぼの周辺にある自然も知ってもらおうってんで、そこのところで僕らが行って、
はい、
そのファミリーにいろいろやってもらうと。でその時に、まあ、それこそ触って聞いて見て嗅いで味わってっていうのをよくやります。例えば山椒があったら山椒の葉っぱを触るとすごいいい香りしますよね、
はい、
で触って嗅いで、うん、そしてかじってみて山椒の実かじったら辛いとかね、
はいはい、
そんなような格好でいろんなものをそういう形で具体的に知ってもらう子どもたちに、
なるほど、
いうことをや
って体験してもらおうということですね、はい、やっぱりね、うん、まあ、そうですか。まあそれ以外に先ほどモニタリング調査ということもおっしゃっておられた、そういう調査の活動もされたりとかというような、本当にこうさまざまな活動をなさっておられるということですね。はい、まあ冒頭おっしゃっておられたのは、そもそもは尾瀬の方の自然保護っていうようなところからスタートして何か会が生まれてきたようなお話でっちゃうけど、うん、 どうですか、40年やってこられたらやっぱり当時といろんな意味での世の中っていうのは変わってきてるんじゃないのかなと。自然も環境も変わってきたし、人のね、なんていうか気持ちというか関心事も変わってきたしと思うんですけども、皆さんの活動もそれにつれて何かやっぱ変化ってあるんですかね、あるいはこれから目指していくようなものっていうのがあれば少し伺いできれば思いますが。
やっぱり身近なところから、普通のものがなくなって、例えばよく昔から秋の七草とか言いましたよね、はい、そういうやつの秋の七草って普通に言われてたものが普通にあったのがだんだんなくなってきている。
なるほど、
うん、で観察会行っててやたらと見えにつくのはもう外来種がもうしょっちゅういろんなやつ入ってくるんですよ。これ覚えといたなと思ったらまたちゃうのが来たりしてね。で、まあ外来種といえども、まあ、それも仲間といえば考えればいいんだけど、やっぱしもともと日本にないものが入るということは、そのことによって日本にあったものが消えていけば、僕らは花が消えたり木が消えるのは日本の文化が消えると思ってるんですよ。
なるほどね。
例えば、メダカなんかの歌が昇華でとかありましたけど、メダカが今や絶滅危惧種でしょ。
そうです
ね、だからふるさとの歌がだんだん歌えないぐらいのものが変わるとか、はい、秋の七草とか春の七草とかこんなものもだんだん消えていく、はい、まあ言うたら日本人が培ってきた文化じゃないですか。そういうものも消えるので、やっぱりそれはなんとかしたいなと。
なるほど、
いうことは思いますよね。
はい、
はい、
分かりました。まあ、自然に親しむから、やっぱりその今あるその親しむべき自然をいかに これから先もね守っていくかっていうところもね、大きなやっぱり意識が必要なのかなというふうに思いますが、そろそろ時間の方もですね、終盤に近づいてまいりましたので、皆さんが定例で行っている自然観察会、一つ一つご紹介いただくのはちょっと時間がですねないんですけれども、どちらの方、この番組ご覧になっていらっしゃる方どちらの方ですねご覧になられれば、ちょっとその辺今やっておられるか都度が分かるか、ちょっとご紹介願いますか。
ホームページがありまして、
はい、
今言ってたように NPO 自然観察指導員京都連絡会、
はい、
あるいは、NOI 京都ノイ京都、はい、打ち込んでもらえば出てきます、
はい、
でそこのホームページ立ち上げたら、うん、いくつか項目があって、そこで友の会というところがありますので、そこをクリックしてください、
はい、
そしたら友の会のホームページに飛んで、はい、3ヶ月分ずつ入ったチラシやらが出てきますから、はい、それ見てもらったら全部そこでいつ何時にどこへ行ったらいいかが分かります。
なるほど、
はい、
ノイ京都 NOI 京都とで検索をしていただいて、出てきたホームページの友の会のところにいろんなパンフレットとかがチラシが出てるということですね。ぜひ皆さん一度そちら覗いていただいて、えのきさんのようにハマっていただいて一人でも多くの会員さんがね増えてこられたらいいなというふうに思います。はい、まあ他にもいろいろウェブサイトをご覧になられればいろんな活動ご紹介もされているということですね。はい、分かりました、ありがとうございます。それではですね、最後に、もう一度ですね、私の方からお伝えしておきます。団体名がですね NPO 法人自然観察指導員京都連絡会、略称が NOI-KYOTO、NOI-KYOTO、こちらで検索をいただけましたら、ホームページの方がご覧いただけるということです。自然観察長年40年も続けておられるという団体さんですけれども、やっぱり当時と今ではね自然との付き合い方も変わってきたのかなと思います。おっしゃっておられたように、かつて歌にいっぱい出てきた自然がですね今や失われて、なかなかそういう歌すらもこう生まれてきにくくなっている状態、ぜひともやっぱりですね、次の世代時代にですね、今ある豊かな自然をですね、引き継いでいきたいものだというふうに思います。この番組ご覧お聞きになっていただいている皆さんもですね、ぜひ、もう一度この身の回りの自然にですね、触れてみたり、触ってみたり感じてみたり、ね、味わってみて、やっぱり自然を感じるということをしていただいたらどうでしょうか。この番組を一つのきっかけにしていただいて、多くの方が自然に触れていただくことをですね、期待したいというふうに思います。 それでは、本日の番組はこれで終了いたします。リスナーの皆さん、ぜひまた次回をお楽しみに。本日ナビゲーターを務めましたのは私、京都 NPO センターの近藤忠宏でした。それでは皆さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。